します。
はい。それでは、今日のところです。この旧約聖書の時代からですね、すでに本当の勝利、そして救い、この前に、ヘブライ語では、ヤシャ、あるいはイシュは、ヤシャ、救うという動詞、また勝利をするというようにも訳される言葉だと言ったんですね。日本語では勝利を言うと、特にスポーツとかでもうしょっちゅう使う。特に始まったら第何回の勝利、勝利投手になったとか言う。ところが、救うやう言葉は、普通は、この信仰、宗教の世界の方、あなた救われたのか、なんていうことで、一般の人はまずは、ね、勝利したか、どこ勝利したんだ、なんてそういうことはですね、そういうスポーツにおいてはしょっちゅう使うわけなんですけども、会話の中で、あなた救われたか、とかいうことは、まず言わないことをですね、それぐらい、日本語としての語感はまるっきり違うわけですが、本来のヘブライ語は、ここに、ヤシャーということは、救うとも、また勝利とも訳される言葉、両方含んでるわけですね。まあ、そういう感覚はなかなかですね、私たちは、わかりにくい。もう、救うって言ったら、まあ、宗教的には救われたとか、あるいは事故から救われた。みんなが、大きくしたけど、自分は救われたとか、勝利、というと先にスポーツ、もうそういうふうに固定観念があるから、それが同じ言葉の中で訳し変えられているだけだっていう、この聖書においては、なかなかそういうふうに聞いてこないところですね。で、今日のところも平行法になっているので、すぐにそのことがわかるようになっているわけですね。16節、王の勝利は兵の数によらない。勇士を救うのも力の強さでないという。ここで王の勝利、また勇士が救われる。と、これは王の勝利と同じことです。兵の強さ、兵力、この力、数が多いほど数は力だと言われる。で、馬は勝利にか、もたらすものになる。兵の数によって救われるものに。同じこの、本来、勝利にしても救うにしても同じような意味を持っているもんだから、ここに平行法として言い換えている。まあ、今日は、馬とか兵の数ということとは、まあ、兵の数は相当今でも意味があるけども、全く人間を使わないで、ロボットで動く、そういう攻撃兵器、あるいはこの、では、ドローンという無人のもので、どんどん攻撃をしたり、いろんな攪乱をする。まあ、そういうようなことが行われているけれども、本質的にはこの、勝利は、そういう武力。武力といえば、そういったものを全部含むわけですね。昔から今の武力の内容が、究極的な核兵器。そういったインターネット、IT 関連を駆使したような兵器。昔は兵の数、あるいは刀だったんですね、圧倒的に。だから、信長の時代に鉄砲が入ってきて、兵の数じゃなくて鉄砲の数によって、あるいは優れた馬とその馬を乗り越し、馬を乗りこなして、そして武術に長けた人が非常に勝利に貢献したけど、そういうのはピストル、鉄砲の伝来によって根本から打ち砕かれてしまったですね。いやいや、我こそはとか言って武術の上手い人は優れた馬に乗ってきても、全然その武力も何もできない、勇気も何もないような人が鉄砲パンと打ったら馬が倒れ、本人も転落してしまうと。あるいは、直接その乗ってる人、刀持ってる人、鉄砲であれば、一撃で死んでしまう。そういうふうに武力の内容は大きく変わった。けれども、 そういう武力によらない。今、あるいは核兵器にしても何にしても、本当の勝利、あるいは救いをもたらすものでないと。この点はですね、旧約聖書というと、いろいろな戦争を神様を命じたというようなことだけで、ちゃんと読んでいないのに、旧約聖書はキリスト教で、ね、別の神様だなんて極端なことを言う人さえ俺に驚いたことありますが、聖書っていうのはこの非常に膨大なものだから、そのような記事も深い神様のご計画の上で歴史の中ではあったわけです。で、そのことは一体何なのかということを知る必要があるわけですけども、そういうことを全く検討もしないで、旧約聖書も読むに堪えないとか言ってですね、何十年も信仰を持って人もそういうようなことを言う人も、ある県外の会でもおって、ちょっと驚いたことがありますが、まあ、無教会では、月に2回ぐらいしかしないところもたくさんあるわけですね。で、まあ、担当の人も、その聖書学者は新約だったら新約ばっかりやると。そういう、まあ、ある意味では、集会の回数が少ない、月に1回のところもあるというになると、その担当者が新約ばっかりやって、ずーっと旧約のことを知らないままで済んでしまうと。ということになるわけですね。で、このように、この人は兵の数によらない。そういう武力というものは勝利をもたらさない。本当の救いももたらさないと。これは現代でも、ずっとこの旧約の時代から言うと3000年でもずっと続いているわけですね。聖書というのはそういう意味で、今日、例えば、ある学者、政府の、まあ、御用学者とも言えるような人が、今までの憲法9条なんていうのは空想的平和主義だと。で、ね、現実を見ていないと。だから、ウクライナの危機が残ったら、全然そんなことは指示を受けないだろうと。というふうに、憲法9条の精神を嘲笑するように、それを、まあ、読売新聞も大きく取り上げたりするものだから、全く深い考えを持たない人は、こういう大学の教授までこんなこと言うんだと、あ、そうじゃ、そんなもん、ほんと空想的平和主義なんだ。とか、急速にですね、憲法9条はどうしても守るべきだと。いうふうな民間の考え方も、プーチンとたった一人の攻撃で、まあ、これこそ、これを用いて、軍備、やろうという人たちの格好の材料になってきているわけです。だけどまあ、そういう人にとっては神様っていうこと自体は全く空想の、例えばマルクス・レーニン主義のもとのマルクス設定に、アヘンだっていうのはですね、ちゃんと、その、いろいろな利益、物事を生産手段を共有して、で、ちゃんと平等に分配すれば、みんなが満足するんだと。神様ならんて、そんなものは、生産手段をきちっとする、そういうことを考えないから、そんなところで救いを求めるんだと。だから、追い詰められた、人が、気晴らしにアヘンをするようなもんだと。まあ、そういうようなことで、本当に神様の救いの経験を持たない人は、そうだ、生産性の供する、貴族、あるいは資本家がすごく奪い取ってるから、こんなに、苦しいんだと。資本家を打ちたい人、平等にしよう。生産手段を共有すると。で、共産と。共に生産者を共有すると。まあ、そういうことからも共産と。まあ、そういうのを訳語でしてるわけですね。ところが、そういうことで共有しても、本当の平安、幸せ が来ないから、結局、資本主義国と同じような競争原理を用いないと、うまくいかないということで、中国もロシアもそういった資本主義の重要な内容を取り込むということにもなっていったわけですね。そういうことによって結局、だから、アヘンのようなもんだから生産手段を共有させておいたら、もう宗教なんて消えていくんだと。けれども、ロシアは、中国も決してそういうことにならないんだわけですね。だから彼らの言う、そういったことははっきりと、まあ最初から分かる人はちゃんと分かっとったわけです。そんなの神様の本当の最も実在するものをアヘンだとか、幻だとか言う。そういう考え方こそ、まあ本当の、真実の例に対しては、麻薬のようなもんですね。神様なんかいらないと。お金さえ儲かっとったらいけるんだと。まあ、まあお金、そういったものが麻薬のようになる。で、それに取り憑かれて、オリンピックのようなものでも、背後を見たら本当に金の奪い合い、儲け合い、騙し合いと。そういったことですね。もう今のこのオリンピックの不正のことを追求があるけれども、まああれでうまいこと逃れているというような政治家たちもおるわけです。それはそれとしてですね、そういうふうに、この王の勝利、本当の救いは兵力、武力によらない。こういうのを憲法の中で体現したのが、あの平和憲法9条でもあったわけですね。もう武力を持たないで、相互の信頼によってと。で、そう、どちらか信頼に反するようなことをやったら、こちらもやり返してやると。子供の喧嘩の次元になっていくんですね。ある意味で非常に幼稚な競争ですね。向こう手がこの核持った、こっち持ったんかと。こっちが、まあ、優れた性の潜水艦持ったと。こっちも優れて、その、アメリカからでも買っても高価な、もう、ものを買ってでも、向こう手が多い。マジか。またそれにて、もっと強力に制御しないかと。そんなことで、本当に火は来るのかと。まあ、家どうしてもですね。とにかくピストル持って、こっちもピストル持って、もっと性能のいい機関に持って、こっちも機関に持って。そんなことで、ほら、2台持ってるか、もっとこっちでも3台持ってるか、向こう手もっと4台持たんかと。そんなことで本当の平和が来るのかっていうのは子供でもわかるようなことですよね。ところが政治家、多数の政治家やら、まあゼレンスキーとか、まあ、バイデンとか、いろんな政治家にも、武器をやってくれたらこっちもまた武器を持って、こっちもまた武器を持ってと。そうしないとロシアが何するかわからん。他の国もあのように侵略するかわからん。中国も台湾をやっつける。北朝鮮。そういうようなことを言って武力をどんどん増えたらこっちもまた増えると。ますます膨大な経費をですね、ミサイル一発が場合によっては何百億円も、もっとするわけですね。優れたもんだって。そんな莫大な費用を、例えば、今度の、大地震のような被害を受けたとずっと言って、もう300キロも延々と被害地が続いてとか、まあ、四国の徳島から愛媛まで、だいたい直線距離200キロぐらいですね。すごい広大だと。どちらが大事なのかと。そして武力を使うときは相手の人、誰かを殺すことですよね。殺したら、あるいは殺し損ねたら大怪我をして足がなくなる。地雷をたくさんロシア兵が対抗するときの広大なゴミ箱の中にいっぱい埋め込んである。で、そこで作業しようとしたら、吹き飛ばされる、両足を吹き飛ばされたような人もおるわけです。第一次世界大戦の地雷でもですね、それを全部取り除けて100年もかかるとも言われているぐらいです。まあ、ロシア兵がたくさん置いた地雷。それを全部一つ一つ調べて、広大な小麦型に、何十年もかかると言われてるんですね。武力というものは、後々までそんなことをずっともたらすと。家族を奪われた人は、一生死ぬまで悲しみは絶えないわけですね。最愛の息子なり、夫なり、殺されたり。 そういうふうに、単に建物が壊された。今、非常に寒い人とは違って死んでる人も、その寒さゆえにですね、相当出てくると思いますが、それだけで済まないわけですね。で、それはみんなこの勝利は兵の数による武力によると。両方がそういう考えを持ってるから、で、そういうことを指揮する人は平然と、すごい立派な家で安全なところで指揮してる。昔の日本でもそうですね。天皇からして総大将であった天皇が陸軍の参謀総長とか、どういった陸軍大将とか、安全なところによって、そして指揮をしてる。で、実際に運搬されるのは、一般の、例えば中国大陸がされた人は、満州にたくさん行かされとった開拓農民たちがどんどん、本土よりもはるかに徴兵しやすということで、生かされた。そして、自分も中国兵をたくさん殺したり焼いたりしもって、また自分たちも、戦いなんかたくさん死んでいくときに、南洋のガダルカナルを有名に、鉄砲の打ち合いで死ぬと非常に食べるものはない、水がない。そういう、もう、痩せ細って、生きられるのによって死んでいったと。そんな人たちを、上官たちは付けの上で指揮して、これを、まあ、ここを占領するには5や6はいるなる。こんな調子でですね、5000や6000は死ぬのは、まあ、当たり前だというような調子で、これが、武力で防御するっていう実態なんですよね。ですから、この、そういういろいろ考えますと、現代の、でもマスコミもですね、ウクライナのだけが正しいかのように言って、武力で最初から、まあ、ロシアの特にプーチンなんていう人はチェチェン紛争でも武力でいきなり攻撃して、核にでっち上げた事件を、これはチェチェン人がやったんだと。そしていきなり、すごい攻撃を返したと。で、マスコミの恐れを大々的に核用に仕向けて、その結果、プーチンの人気がぐんと上がったと。そんなやり方をする人で、それで、クリミア半島を奪い取ったと。でもその時からずっと8年も、ウクライナ軍も反撃をして、ずっと戦争が続いていた両方が武力と。まあ、初期の時から武力でやってきたら、武力でやり返さないで、なんとかこの平和交渉で、人を殺すことなくしようという、あれは、境界線をずらすとか、あるいは国連の統治に頼もうとするとか、そういう本当の努力、一人も殺さないようにしようという努力をしたのかというと、しないで、ウクライナ側の方も、ナシミの、ロシア系の集落や、そういったものを攻撃をずっと8年も続けてきたわけですね。で、これ決着をつけてやろうと言って、プーチンがキエフの方に向かって攻撃を開始したと。で、今のようになってしまったわけです。ですが、これをみんな、武力によって解決するという発想があるからなのであって、この戦争ははるか昔から本当の勝利は武力によらないと。ここにたくさんの人が死んでいくわけですよね。死んだけじゃなくて、パッと死ねたらいいけど、足をもぎ取られたり、家庭をずっと足りなって、そしてウクライナの場合はロシア行っても非常に言葉が似てるから、ロシアの大量の人が、まあ、連れて行かれた。もう数え切れない数々の悲劇を後々まで生み出す。ですから、この問題はですね、非常に大きな分かれ目だと。武力によって守る相手を殺すということは、聖書的に言ったらですね、イエス様もこれを一言で言われたように、武力によるものは武力で滅びると。剣によるものは剣を取るものは剣によって滅ぶという。まあ、次元から言ったらですね、子供がなんか喧嘩したと。相手が泣いてこっちも殴るんだと。相手は棒でやっつけに行ったらこっちも棒でやり返すと。そういう次元のことを、まあ、世界の指導者たち、 やってるわけですね。その原理はって言ったら、もうすでに3000年ほど前からあるわけです。そういうことでですね、私たちは、そんなことをですね、新聞紙でも雑誌でもテレビでも一切こういうことは紹介もしないですね。3000年も前から、本当の勝利は武力によらないんだと。そして何によって勝利するのか、救われるのかと。それは主を恐れる人だと。本当の神様を信じて、それがどんなことでもできると。正しい道からそれたりしちゃったら必ず何らかの裁きが起こる。その裁きは、そういう数々の人の苦しみや悲しみや破壊、そういう形になって現れてくるわけですね。そんなことをしたら、この世にたくさんの人たちが悲しみ、苦しみ、せっかく作った大きな工場や発電設備やら、マンションにそんなものが一発のミサイルで全部崩壊する。建てるためにどれほどのエネルギーがかかったかと。だから、でも、こういうことをするとですね、何らかの苦しみや悲しみが、まあ、ロシア兵も何万も死んでるとも言われたりするんですね。数は明らかにと。武力を持って、それと両方にそういう大きな、それがいかに間違ってるかを示すために、そういう数々の悲しみや苦しみが起こると。日本も、莫大な数の人、今までウクライナ戦争は それぞれまあ数万人とか、15年間で日本人も300万人と。ところが日本人が殺した人は1000万から1500万と。桁違いですよね。殺された数だけなくて、その親族や周辺の人たちは無数に戦、ここで戦病者、戦闘で身体障害になって一生が日陰者のように見なされていた人がおるわけです。そういうことも武力を持って武力でするとこういう状態が起こるんだと。おびただしい人の苦しみや悲しみを通して神様の大いなる警告をしているということですよね、一方では。それ結果、だからもう武力に頼らないように、ということで憲法9条もできたんですけども、なんとかかろうじて77に今ついてきたけど、骨抜きみたいになってしまったんですね。で、ところが、いくら人間が骨抜きにしても、この真理は変わらないと。信仰の力ってのはそういうところにあるので、どんなに多くの人が言ってるように見えても、長い歴史で見た、その一時的ですよね。今から77年余り前、日本は、大本営が公的な嘘ばっかり言ってですね、本来、真珠湾攻撃をして、わずか半年後にミッドウェー大艦船で大敗北したのに、被害がほんの少数のようにしてですね、アメリカに大規模な破壊を与えたんだと。そういう大きな嘘を言って、後からもどんどんそういうことですね。もう、徹底的に敗北して、たくさんの人が死んで、もう逃げ出したのに、転戦と、戦争の場を転じただけだと。まあ、そういう類の、こと言って、無数の人たちが、この言語を絶するような苦しみにさらされた。で、そういう、日本人よりはるかにたくさんの人を海外、中国を主体として苦しめたからこそ、その神様の大きなご意志を受けたものとして、この憲法が作られたわけですね。もっと前の不戦条約というのがあったわけですけども、そのもっと根本の精神は聖書にあったわけです。で、結局単純なことは、最初言ったように、神様こそが本当の勝利と救い与えると。 武力で勝って、また武力で勝ったから武力侵攻の人が起きて、また武力でやっつけようとする。で、そもそもウクライナの教会といってもですね、今から1000年以上前は、ウクライナの相当大きい、ヨーロッパで一番大きな国だったわけですね。それがモンゴルから、ハルバルト来た面積に打ち負かされ、それからあとポーランドとか一部の国によって占領されたり、滅ぼされたり。で、その間にロシアがキエフからのキリスト教も決意で、どんどん広まっていったり。で、その後、はるかずっと後にソ連という共産体制ができて、で、ソ連、社会主義共和国の連邦、国が繋がった。そこに入った。で、またそれが、相手離れた。国境というのはしょっちゅうその流れが変わってるわけですよね。沖縄にしても、あるアイヌの市としておった北海道と樺太島は、特に日本がですね、そういう人をどんどん追い出していったわけですよね。で、国境もそういう、ずっともっと前はあった北海道なんては、わからなかったわけですね。何者がおるか。で、教会を管理もなかったわけです。で、そういう人為的なものですが、そういう人間的なものじゃなくて、私たちの国は、だから人間が武力で勝ち取ったり、同行したり、協定したり、そういうものです。もう協定じゃなくて、私たちクリスト者は神の国の住民だと。だから本質的には、人を殺さなずに、殺したりすることは神様の住人で、キリストの国の住人としてはふさわしくないと。キリストやしたパウロやペテロが人を殺す。手に向かってきたあいつを殺してやれとか、のことは全くないわけです。だから、本来、誰にも殺したり、誰も殺したりしないで、それキリストの精神を受けるということになったら、相手も攻め込んできてもですね、それをキリストの精神を持ち続けて、そしてその国の領土になったとしても、そこでキリストの精神を持ち続けて、真理を願い続けて、共に、そういうことを同じ信じる人たちと共に歩んでいくと、神様の力を待ち望むと、ということしかないわけですよね。中国にしても、元の時代、秦国っていうのはずっと、モンゴル系の人がずっと中国を支配しとったんですね。で、それからまた、いわゆる漢民族が盛り返して、それを追い出して、また中国民族になった。でもその間、人間の根本的なものは変わらないわけです。国境がどうなっても、本来はそういうことで、国境なんてもずっとどこの国、世界中どこでもしょっちゅう変わってたわけですね。で、国境によってこの真理は変わるものじゃない。で、現代はこの国境の問題で、日本も小さな小さな島を、尖閣諸島、竹島、とか言ってですね、そういうことで何十年でも言い合っておると。はるかに大きな損失ですね、その島、共同統治にすると話し合いをして、あるいはここ触れないで、両が使うと。統治権はまあ置いて、両が使うというふうな話し合いでやったら、ずっと、両方が意義もして憎み合ったり、中国人も日本人も、両方が相互に嫌うのは、政府の支配者が総理に仕向けてきたと。そういうことで、この世はみんなそういう力、武力ということで、そんなことしたら、お前は国を売るものやと。命かけて祖国を守らなきゃいけないと。というふうに言われてきたけども、戦前はそれで、まあもうは日本の生命神。勝手によその国の満州も、こんなとこが生命神だと。 政治体制のことに言わせたらですね、他国の国まで戦争領土にして同行したりしても、何を言うかわからんわけです。だから、私たちは本当に徹底してこの聖書的な信仰に来るようになると、私たちは日本の国の国民であるけど、一方では、本当は神の国の国民なんだと。国籍は天にあると。この、ただ死を待ち望むっていうのは、そういう、この世の常識とは全く違った精神ですね。実際、バビロン捕囚にあって、たくさんのユダヤ人たちも、はるかな遠い、バビロンの国まで、大量に連れて行かれた。で、国もな、滅びてはなくなった。だけど、そこの国で、バビロンの国の中で、そこに従って、神様を信じていったら不思議と、それから50年経って、神様が道を開いて、祖国に帰ってきて、そして、再び神殿を建てたり、することができるようになったと。だから、国境が変わる、支配がどこに移るっていうことは、世界の長い歴史みたいな根本的な問題でなくて、本当の根本はこの本当の神様をどこまで私たちが信じるのかと。そしてその神様にどれほど真剣に頼るのかという。ことになるということですね。だから我々の魂は死を待つと。そして、死を待ち望む我らの上に、死をあなたの慈しみが我らの上に、また死を待ち望む者の上に、勝利救いがどこにあるか。あくまでですね、たとえ国の強化がどうなろうとも、ここに原点があると。人間としての究極的に原点、誰も殺さないで、神様に呼び頼む。そういう聖書の精神は、この世の経済学者、政治学者、東大の教授だとか、ノーベル賞学者だ、誰がそんなことを言うともですね、はるかに奥が深いということを思うわけですね。ノーベル学者が排出したドイツの物理学会が生み出したものが、原子爆弾だったわけです。ヒトラーの迫害によって、相当アメリカに逃げていって、で、その人たちの能力を莫大な金を投じてですね、砂漠のど真ん中に、そういう広大な研究施設、そこで科学者たちを住ませ、そこで原爆研究をやった、驚くほど短時間でできたわけです。で、それが今世界で最も脅威に陥れるものになったわけですね。武力でもって、武力をやっつけようとすると、そのようにああいう悪魔的なものが出てきて、それで一番絶えずウクライナとの戦争においても、核を本当に使われたら大変だと。もしミサイル、核を積んだミサイル、原子発電所、原子力発電所に撃ち込まれたら、これも一発だと。いや、防備したいとか言ってもですね、絶えずそんなことを言うけれども、防備したいってできるはずがないんですね。強力な爆弾を撃たれた。このもどんなに強固にしてあったって破壊される。そしてそのあたり周辺も落とされたら、水とか電子が全部断ち切られたら、これもうそのためにですね、水がなかったら加熱してで爆発すると。初めから攻撃ミサイル攻撃を受けたら、こんなことを想定してなかったということなんですね。今それも想定してとか言うけど、現実の問題は、はるかに予想を超えたものが起こるわけですから、それで、武力を持ってすれば、そんなことになる。莫大な数の人を一瞬にて殺してしまうようなものに繋がっていってしまったわけです。 で、そのことにも目が覚めないで、広島出身の人が首相になったにもかかわらず、そして本来は憲法9条の重要性を言うような自民党の会派だったにもかかわらず、率先して、ぐーんとこう、防衛を曲げると。これも自分の人気がなくなってきたから、そしてそういう自民党の喜ぶようなことをしてというようなことが見られて、あるわけですね。みんなこのとこ、真理を待ち望むんじゃなくて、自分の自民党の支持、あるいは一般受けがいいように、アメリカ受けがいいようにというような、そんな人間のことからそうなってきていると思われます。はい。まあ、このことは他にも出ていますので、ちょっとだけ見ても、詩編の20編ですね。詩編の20編の8節です。詩編の20編の8節。戦車を誇る者あり、馬を誇る者もある。我らは我らの神主の皆を唱えるという訳はないですね。これは呼ぶということで。唱えるを言うとですね、南無法蓮華経、南無南無めと唱えているという、機械的に言っても唱えということ多いですから、主の皆っていうのは、やーべ、やーべ、やーべ、やーべ、と、こんなことを唱ったっていうことは、こういう訳によってですね、やっぱり唱えるという訳は誤解を与えると思いますですね。原文とニュアンスが違うこと全く知らないでも、ああ、こういうキリスト教聖書も唱えるんやと、やーべっていう名を、やべやべやべやべと言うとんじゃな、なんてそういう間違ったことを誤解を回せると思います。本当に死の本質、真実と愛、全能ということを絶えず思うと。そこによりどう起こるというニュアンスが本来なんですね。で、彼ら、戦車、武力を誇る者は力を失って倒れる。しかし、我らの神、死の皆に頼る者。皆を絶えず心に思って本質を思う者は力を与えられて立ち上がるんだと。だからこそそういうふうに王もですね、死の皆、死の本質、愛と真実を信じて力を与え、勝利を与えてくださいと。で、この与えてくださいっていう、この勝利が、さっき前かも言ったように、これはヤーシャーであってですね、救い、と訳されることは、ここで、救いというこの、一番重要なエブライ語は、ヤッシャーということなんですけども、ここで勝利、王に救いを与え、という訳もだからしているのもあるわけですね。読み求める、我らに答えてくださる。で、この、与えてくださいっていうことを、訳とともに勝利を与え、そして読み求める我らに答えてくださる。という、そういうふうに確信として訳することもできるので、そういうふうに訳されているのもあるわけですね。この祈願文は、またそのようにも訳されるところです。はい、もう一つだけ、あと、イザヤ書ですね。イザヤ書の31章の一節です。新旧大学では1110ページです。1110ページ。イザヤ書の31章の一節。災いだという、これも以前書いてますが、災いぞと言うと違うんですよ。感嘆詞なんです。感嘆詞なんです。方位っていうことです。だから、災いっていうふうにも強い感嘆詞なんです。ああというような意味ですね。助けを得てエジプトに下る。物理的な。風に頼む、武力に頼む。ああ、そんなことをする者は、 大きな裁きを受けるんだと。なんということをするんだという、そういうニュアンスが、方位っていう最初の関東詩にこもってるんですね。日本語の災いだっていうのとはかなり感じ。これは災いだって関東詩じゃないわけです、そもそも。で、英語訳と、アラースというような関東詩があるわけですね。ああっていうのにですね。で、馬、当時は馬、戦車、馬に引く戦車、これ最大の武力だったからです。騎兵の数がおびただしい、それを誇りとする。そして、さっき言った、皆を唱えるんじゃなくて、皆本質ですね。真なる力、万能の力、愛の力。そういうものを思わないと。で、死を尋ね求めることもしないと。それは本当に悲しむべき結果に至るということです。まあ、こういう精神は旧約からすでにあちこちにあるのに驚かされるわけですね。内村鑑三の非戦論とか言ってですね。なんか非戦論を内村鑑三の言い出したもののように、ちょっと間違って受け取ってるような人もおったりしますが、全然そうじゃないわけです。本来はこの旧約聖書から発生にあってですね、聖書の中に、使徒言行の中を見てもですね、悪い奴破壊する武力でもって団結してやっつけようとか、いうことは全くなかったわけです。徹底した非戦反戦というものはすでに聖書の中にあるのであって、それを内村鑑三を強調したわけで、内村鑑三の持っている、非戦の内村鑑三の持ち物でも何でもないんだけど、ああいう言い方をすると誤解招くですね。聖書にある本当の非戦の精神。それを内村も受け入れたと。他のたくさんの人たちも、ローマ帝国時代の人たちも受け入れて、ニューノキリシタンの人も受け入れた。天草城の乱は一般農民を参ったわけですね。すごい残酷に税を取り立てて、もう基金でないのに、税持ってこいと。もう飢え死ぬと。そういう一般農民の、まあ、絶対絶命というところで、年号を染めるんだろう、見せしめにして、藁を背中に縛られて火をつけて燃やして、ものすごい痛くて痛がってですね、転び回ると。そんなことをですね、見せしめのためにやったり、一般の身を混じってですね、歩みも死に物ぐらいのことをやった。で、他にはそういう武力でやるようなことはなかったわけですね、ローマ帝国300年の間にも。はい、ということで、私たちはいかに、それが高いあり方であっても、聖書につく、クリスト者というんだったら聖書につく。キリストにつくんだったら、キリストが武力を取って敵をやっつける殺せと、こんなこと全く言ってないわけですよね。敵のために祈れと。そういう祈りの武器、聖霊のがこそは神のことが武器だと、剣だと。いうのが、聖書を見たらはっきりしていますので、そういうことから私たちもキリスト者としてですね、人間の様々な意見としてるんです。それはこれでもあるんです、昔から。意見と違って神様のお考え、ご意志、まあ、どこにあるかっていうのを求めるのがキリスト者であって、キリストのつくもの。キリストにつくものなので、まあそういうことになると。そういう意味で、聖書をより正確に読むということの重要性をこの問題で、そう思わされるところです。私たちも、こういう流れに押し流されないで、こういう遥か3000年も前からずっと流れてきた、勝利はまさに主から来る。私たちとしては絶えず死を待ち望むと。その精神を日々新たにしていただきたいと願うところです。はい、以上です。